もしもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
あ、こんにちは。
今日はどんなご相談ですか？
息子の、はい、ことで相談したいと思います。
は
い。
は
い、
あなたはおいくつですか？
私は69歳です。
ご結婚、奥様はいらっしゃいますか？
はい、います。
何歳ですか？
64歳です。
で、息子さんは何歳ですか？
40歳です。
40歳。はい。他にお子さんは何人かいらっしゃるんでしょうか？
あと2人。娘が2人ですね。
娘さんが2人、はい、その方はおいくつでしょうか？
36と33ですかね。
あ、はい、2人とも女性の方で、じゃあもう結婚なさってるんですかね？
そうですね、みんな結婚して
出
て
ます。わかりました。じゃあ息子さん一体どうなさったんでしょうか？
先月会社を解雇されたということで、はいはい、そのが理由がその会社のお金を着服してたということが発覚して、
はい、
解雇されたということで、
はい、
連絡が来て、
はい、
それで会社の方が、うん、警察の方に届けを出すとなってるということで、
はい、
連絡が来たもんですから、
うん、
まあどういうふうに対応したらいいかなと思いまして。
うん、使い込みっていうのはいくらぐらい使っちゃったんですか？
だいたい150万ぐらいというふうなことを言ってました。
原因は何だかお分かりになるんですか？
離婚してまして、
はい、
養育費とかをその払ったり、
はい、
でその離婚した時に、まあ、家から出て、
うん、
友達のアパートに、はい、とりあえずお世話になってたんですけど、
はいはい、
どうもそのままいたみたいで、
はい、
生活費と、まあ、そういうことでつい着服したというふうなと思ってはいってるんですけど。
でも会社にお勤めなんですよね？
そうです。もちろんその会社に先月までから勤めてたという
と。じゃあまあお給料もあって、給料も あるのに、そのプラスアルファそんなにお金が必要だったってことなんですね。
そうですね。
でそのお金使い込んだお金はどうなさったんですか？
もうなお金はないということで、
はい、
今手持ちに2万円しかないというようなそのことだったもんですから、
はい、
まあ、事情をよく聞いて、
はい、
対応策を考えなきゃいかんなと思ったもんですから、
はい、
ちょうどまあ相談してというような。
じゃあこれから帰ってらっしゃるんですね、お宅の方に。
そうですね、今日夕方には帰ってくると思います。
ああ、そうですか。じゃあまだその何ていうか、警察の方に通報されたり、これからもする、
うん、今日通報するという話をなんか会社の人から聞いたと言ってました、本人が。
ああ、なるほど。そうすると罪になったりしますよね。
そうですね、着服ですから。
そのお金を返せば会社が警察に言わないとか、そういうこともできるんですか？
それがよくわからないんですけど、
うん、
本人の話ではもうその見せしめというか、会社の方はお金の回収よりもそちらの方を罪をちゃんと押してもらいたいというのでしてるんじゃないかということで、まあ、よくわからないんですけど。
なるほど。お金返してもらったってちゃん、はい、警察には言うっていうことですね。そういうことになってるわけですね。
まあ、そういう感じですね。返さなくていいというわけでもないと思うんですよね。
はいはいはい。はい、やっぱり返すべきだと思うんですけれども、
うん、
そしたらお父さんは出してあげられる状況なんです
か？いや、それがちょっとこちらの方も年金生活なもんですから、
あ、
今とこいっぱいいっぱいで。
なるほど。そうか。じゃあそっちの返済のこともあるし、そのこの先のっていうこともあるってことですか？
はい、
は
い、だから弁護士費用とかいろんなものがもろもろ発生してきたりするもんですから。
あ、そうですね。うん、
はい、
ご自分の息子さんが犯罪というか、そういうことになって、これから、まあ、警察に関わったり、それから裁判になったりした際に、どのように対処したらいいかっていうご相談でよろしいですか？はい
はい、そうです
ね、費用の面とか含めてってことですね。
いろいろあれば、分かれば教えていただいて、まあ、どこに行ったらいいとかね、っていうふうなことがあれば。
はい、息子さんはケロッとしてるんですか？
いやいや、外へ出るのも怖いとか言って。
ああ、そうです。なんでそんなとこ手つけちゃったんでしょうね。
だから、サラ金とかで少し前から借りる癖があって、それの支払い等も加算出たんか、という気もします。
ちなみに、離婚原因は何だか聞いてもいいですか？
だから、そのお金のことですね。
ああ、最初から割とサラ金とかそういうのでお金を使ってしまうっていうことから。
だから、そのサラ金に払うためにまた、
借りて。
借りるという感じで。
じゃあ、そういうことが原因で離婚にもなって、また、その離婚してからも、また。
その病気が出たという。
なるほどね。そこをまずきちんとさせないと、この先あれですね。じゃあ、回答者の先生に聞いてみましょうか。
はい。
はい。今日の先生は、弁護士の坂井誠先生です。先生、お願いします、は
い。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
仕事で手元にあるお金を着服しちゃったのかな。
はい、そうですね。
うん。そうすると、まあ、業務上横領ってことになると思うんですが、刑法犯ですね。立派なっていうと変だけど、
はい、
犯罪ですね。
はい。
で、会社の方の方針はもう決まっているようなので、
はい、
きちんと法的に対応しますと、はい、いうことですよね。
はい、
でこれはあの150万弁償したから警察に行かないでいいとかいう話ではないの で、
はい、
で今日っておっしゃったから本当に今日から刑事事件として動き出すみたいな感じだと思うんですね。
はい、
まあ、民事と刑事に分けて考えると、はい、民事としては不法行為って言いますけど、要するには悪いことやっちゃって損害を与えたわけだから、
はい、
当たり前ですけど150万円返さなきゃいけないっていう民事上の責任がありますよね。
はい。
で、刑事事件は返しても返さなくても事件は事件として、まあ立件って言いますけど、警察、検察が動くわけですよね。
はい。
で、会社のお金を150万円も着服しちゃったとなったら、まあ放っておけないですよっていうことになります。
はい。はい、
で、それは、まあこういう事情があっただとか、被害は弁償しましたと。で、これは返すってのはさっき言った民事の弁償と重なりますけれども、
はい。
そうすると、まあ、これはやったことは事実のようなので、無罪を争うとかいうことではなくて、有罪なんだけど、情状はこうですと、はい、まあ、一つはそういうことをやってしまった事情が何か特別な事情があればこうですとかね、
はいはい、
それと、まあ、一番財産犯っていうんですけど、こういう経済的なの損害を与えるのは、はい、その場合は損害をちゃんと回復しましたっていうのが情状として一番大きいわけですよね。ところが、ご本人は手持ち2万円だから150万円なんか到底返せませんと。でお父さんも年金生活なので、出してあげるわけにもいかないんですよっていう話でしたよね。
はい。はい、
で、そうすると、当面150万円を1回で返して、上場を一番良くするっていう方法は取れないわけですよね。で、さっき言った民事上の問題としても、損害賠償請求があっても返しましたとも言えないと。民事的に言うとそういうことですよね。
はい。
じゃあ、まあ、刑事の方から言いますけれども、
はい。
弁護士が、弁護人として、息子さんにつくわけで選任をされるわけですね、
はい
はい、で何を一番やるかというと、もし起訴されたら、まあ、起訴されると思うんですが、普通このままいけば被害も回復しないで、はいはい、そうすると法廷に行っていろんな手続きをして、証拠がちゃんとしてるかとかいう、そういう手続き的なものの他に一番大きいのが、こういう財産犯ではやっぱり被害弁償なんですよ、
はい、
でちゃんと弁償しましたっていうことを裁判所に証拠で出してね、できるだけ軽くしていくと、
はい、
執行猶予してくださいっていうのことを言っていくっていうことなんですね、はい、で弁護士の費用については、
はい、
起訴された後は経済的な能力で弁護人を選任できない場合は国選弁護人っていうのをつけることができます、
はい、
それで、まあ、弁護人がついたら弁護活動をしてもらわなきゃいけないので、
はい、
そこでその弁護人についた弁護士がこういうことができますと。で、まず被害弁償のことを言うと思います。
はい。
で、そこでおそらく考えられるのが、じゃあこれから働いて分割でもいいから返しますとかね。
はい。はい。
それから150万一度に払えないけれども、まあ、はい、とりあえず今準備できる範囲は、例えばですけどね、30万円用意ができましたとするじゃないですか。
はい。はいはい、
そしたらまず30万できるだけ多い方がいいんだけど、払って、残りは何年かかっても払いますとかね。で、それで、相手がそれでいいですと言うかどうかは別にして、自分としては最大限できることをします。
はい。
っていう事実を作って、それを裁判所に出していくっていうことになろうかと思うんです。
はい。
今、 自分のお金やお父さんのお金で返せなければ、そういう、じゃあ次の方法はどういうのがあるだろうかっていうことを弁護人が一生懸命考えて弁護活動をしていくと思います。
はい。
で、そんな段取りで、刑事事件的には進んでいきます。
はい。
これからもしその被害届が出されたとすると、
はい。
息子さん警察から呼ばれますよね。
あ、呼び出しが来るということですか。
まだ何も言ってないんでしょ、警察は。
まだ今日届けるということですから、うん、で会社の方ですね。
で、届けられたら、被疑者ってことになりますから、
はい、
実際どうだったんだと、どんなやり方だったんだと、はい、いつ、いくら、はい、どんなふうに着服したんだってことを、当然刑事事件にするためには、警察や検察は証拠をちゃんと作っていかなきゃいけないですよね。
はいはい、
会社が言ったからその通りだなんていう手続きではないので。
うんうん、
でそのためには会社の方からも資料をもらって本人はどういうふうに認識をしたのか、はい、で実際どうやったかはご本人しか知らないはずなんで、
はい、
それ当然取り調べを受けます、
はい、
起訴されたら、自分で弁護人私選私が選ぶと書くんですけど、
はい、
私選弁護人を選任するのかそれとも国選にするのかっていうのを、はい、ちゃんと聞かれます、
はい、
だからそこで、お金がなくて選べないから国選にします、自分で選べないから国選にしますといえばちゃんと国選弁護人を、はい、選ぶ手続きが進みますので、それは、はい、手続きは心配しなくて大丈夫です、はい、これから取り調べがあるとしたら、はい、事実関係がどうだったのかっていうことをちゃんと息子さんが頭の中で整理しておくことが必要ですよね、
はい、
やってもいないこともやったことにされちゃまずいから、
はい、
その辺はちゃんと頭整理しておくといいですよっていうことかな、はい、で取り調べがあるときに実際こういうことでしたということと、あとどうやって返していくかということをちゃんと考えておくっていうのがこれからの手続きの中ですごく重要になってくると思いますね。
わかりました。
息子さんに何かこういう関係の前科とかあるんですかね。
いや、それはないです。
全然ない、
はい、
うん、そしたら初めてのことで、でこれまで、はい、40歳というお話だけどずっと、はい、会社勤めをされてこられたんですか。
その会社には6年ぐらい。
なるほど。
なりますんで、ちょうどですね、うん、で保証人とかいうのはなんか行きますかね、その会社の。
ああ、それはね、就職した時に
保証人、
保証人になっていたらそれはそれで損害を受けた人に行くと思いますよ、
はい、6年経ってても
会社としては請求してくる可能性が大きいんじゃないかなと思います。
ああ。
でそれが来た時には、はい、じゃあその文面はどうだったのかとか、
ああ
いうことを検討すればいいので、今からそれが分かってないのにあんまり心配しても、うん、心配が増えるばっかだから、うん、だから可能性を会社逆の立場で考えていただければ分かると思うんですけど、はいはい、会社としたらそれは請求したくなりますよね、
うん、当然ですね。
しかもその犯罪っていう話だから、
うん、
そのむやみな請求でもないじゃないですか、
うん、まあ、本人がとにかく払うということに同意してしまえば、同意か あれしてしまえば、まあもうあれですよね。
いやだけどご本人、
それを怒ってないといかんと言えばですけど、うん、
ご本人が返す能力がないと、じゃあまず保証人からもらって、
うん、
でご本人は保証人に返しなさいっていう話になるかもしれないですよね、
うん、
あなたが会社の立場だったらそういうことを言いたくなるっていう気持ちは分かりますよね
そうですね、
うん、だから その辺はだからちょっと可能性はあるなと思っていただいて、
はい、
でちょっと話途中になりましたけど、
はい、
6年間ちゃんと働いてこられて、
はい、
でその前も転職されて、その前も他の会社ですか。
こちらの方で、うちの方で一緒に働いてて。
ああ、そうですか、
はい、
でそういうなんていうのかな、ちゃんとしたっていうと変だけど、問題のない社会生活を送ってきて、今回たまたまこんなことをやってしまいましたっていうことであれば、はいはいはい、ちゃんとした弁護活動をしていって、はい、再起しますっていう形になっていけば、その執行猶予になる可能性も十分ありますから、そこはきっちり対応されればいいのかなっていう気がします。
はい、大丈夫ですか。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ息子さんとよく話し合って、
はい、
もう二度とこういうことないようにゆっくり話してあげてください、
はい、
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 失礼します。
ありがとうございました。
はい。